アイドントノーの
知らんがなラジオ。
さあ始まりました、アイドントノーの知らんがなラジオ。この番組は僕たちアイドントノーが日常アイドントノーしていく中で新しい視点を皆さんと共に発見していくという番組です。ということで、アイドントノー綱です。
アイドントノー青木です。
アイドントノーです。よろしくお願いします。
はい、ですね、収録してる日からすると今週ですね。
はい、
はい、4月24日の水曜日に、
うん、
あのデザインの雑誌のアクシスっていう、
うん、
はい、あのアクシス主催でトークイベントがありまして、
うん、はいはい、
で僕がそこに出ますっていうのが4月24日水曜日夜7時からあります、うん、でちょっと情報はあの BTX っていうので、アクシスさんがチケット買える仕組みを作ってたので、
あは、
はい、そこで気になる方は見てほしいんですけど、
うん、
あのプロダクトデザイン2024遊び心とプロダクトデザインっていうタイトルで、
うん、
プレダクツっていう、会社をやってる郷安藤さんっていうですね、うん、あのインフルエンサー的な人と一緒に喋ってきますっていう回です。
素晴らしい。
はい、でこの回がですね、あのもともとアクシスが今発売されてる郷の関東特集がティーネージエンジニアリングなんですよ、
うんうんうん、
でそういうアクシス的にはあの、うん、ずっとこうソフトウェア的な、
うん、
あのサービスデザインとかビジネスデザインとか、
うん、
そういう話ばっかりずっとやってきたけども、
うん、
ここに来てモノのデザインが熱いんじゃないかっていう特集らしくて、
うん、
でティーネージエンジニアリングってまさにこう物理的にくるくる回ったりとか、
うん、
なんか物理的にボタンを押すみたいなことをすごく押し出してる、
うん、
あのプロダクトがいっぱいあるんで、
うん、
そのティーネージエンジニアリングにインタビューをしつつ、もののデザイン、ものの、方に回帰するよみたいな特集らしいんですね。
うん、
まあ読んだんですけど、
うん、
はい。で、その特集で、ティーネージエンジニアリングのデザインについて、まあ、ティーネージエンジニアリングと、テント青木と郷安藤さんで喋るみたいなイベントを主催してくれようとして、
うん、
で、ティーネージエンジニアリングがちょっと、ニューヨークだったかな、どっかで用があって出れないみたいな感じで。うん、で、はい、郷安藤さんとテントで対談になったと。
なるほど。
こういう 裏話は言ってもいいのかな。はい、
それ実現したらすごかったね。
すごかったですけどね。でも、会場にはね、ティーネージエンジニアリングのあらゆる製品が実物展示されてるらしくて、
お
ー、テープレコーダーみたいにぐるぐる回るやつとか、気になる、はい、高い方のやつ、
うんうん、
もう触れるらしいんで。
お
ー、ちょっとこれはいいんじゃないですかね。触れるから、
うん
うん。うん。気になる方も。で、まあ、そんなようなイベントなので、物理的なデザイン、最近プロダクトデザインっていうと、UI、UX とかサービスとかも含むよっていう言い方をする方が多い中で、物理的なデザインについて喋ってほしいっていう回なんですよ。
うん。
で、対談の相手の郷安藤さんは UI、UX 畑に長くいて、
うん、
ずっとアプリを個人でも開発されてたりとか、そういうお仕事を長くされてる、そっち方面で有名な方なんですけど、自腹で、スタンディングデスクのブランドを立ち上げて、スタンディングデスクのシステムプレダクツとして、在庫抱えて販売するっていうことを最近ずっとされてて、
うん、
で、要は、そのソフト的なところからこういうハード的なところに活動の範囲を広げた人なんですね。
うん、
で一方で僕ずっとそのハード的なことやってる立場として、最近のそういうものとしてのデザインについて喋ってくださいっていう回ですと。
うん、
で、まあおしゃべりは楽しくするつもりなんですけど、
うん、
僕の手持ちのカードがそんなにないんですよ。
うん、
で手持ちのカードをただ喋るなんていう回にはならないで、こう、お互いにね、発見がある。その場でいろんな即興でいろんな話が出てくるのが理想だなとは思いつつも、
うんうん、
カードがないのは心もとないということで、
うん、
ぜひですね、今日はこのカードを装備するために、角田さんと春田さんに、
うん、
僕の考えを述べつつ、
はい、
新しいカードを増やしてもらえないかなと思って、相談の会なんですよ。
今、あなたがカードを持ってそうなんだけどね。
いやいや、でもなんか、 言い回しとか変えれるかもしれないし、
なるほど、
派生して違うカードも生まれたりとか、はい、事前にできるかもしれないじゃないですか、
うん、
はい、という話がしたくてラジオのこの場を借りてですね、
はい、
ちょっとお悩み相談的なニュアンスを含むんですけど、
はい、
うん、お二人にお話聞いていただきたいなと。
わかりました、
はい、思いまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
で、あのね、不思議なのがそのアクシスの、ね、募集の言い回しとかそういうのから言っても、
うん、
なんていうんですよ、それプロダクトデザインの可能性を探ることが決して解雇ではなく、むしろ現実的、うん、未来志向的な試みとも言えるでしょうみたいな感じで、
お
なんかね、一旦プロダクトデザインいなかったことにされてるんですよ。
もう終わったと。もう全部スマホが吸い取ったからもういらなくねと。
そうそう、一旦もうなんか一旦10年ぐらいいなかったですけど逆にありですよね、はい、みたいなことになってて。
おう、
で10年ぐらいずっとやってた僕としてはなんか割と面白いこと言うなと思ってて。なんていうでしょう、今逆に畳が新しいみたいなこと言われてるなと思って、
お
そういう場で喋れることって何なんだろうと思いながらですね、
うん、
いるんですけど、
うん、
で、ちょっと僕の持っているカードのを、まず切らないと話にならないと思うので、
うんうん、
ちょっと話していくと、ずっとテントで活動して、いや特に本当ソニーとかにいた時はソフトウェアとの融合とかどちらかというとアプリでできるよねみたいな話っていっぱい出てたんで、
うん、
本当にその物理的なプロダクトへの危機感はすごい感じてたんですけど、
ああなるほどね、うんうん、
でプログラムを覚えなきゃとかも思ってたし、HTML を手書きしてホームページ作ってましたし、
はい、
なんかどっちかっていうと物の時代もう終わるなって思ってた側だったんですよ、
うん、
まさに。でソニーじゃない、テント結成してから、
うん、
キントさんの仕事とかしてた頃もそうだったかな、なんかテーブルウェアとかやり始めて、
うん、
なんかシンプルにコップとか作って、
うん、
なんかその、それこそお茶を入れたりとか、
うん、
飲み物作って使った時に、特に春田さんのフェスタだったかな、フェスタを角田さんとキャンプで使ったり、うん、キャンプというかピクニックでフェスタっていうコップを、使ってシャンパンとか飲んでたじゃないですか、
うん、
でなんかコップいいなと思ってあれで。なんかそれまで、電気物とかアプリとかいっぱい作ってたけど、
うん、
そのピクニックの場には何にも出ないんですよね、そういう電気物アプリの話は、
うん、
何シャンパン美味しいねとか、
うん、
そういう幸せなシーンでこういうコップって役に立つんだ、すごくいいなってしみじみ思ってて、
うん、
でその後で、ドローアラインだったりとか、
うん、
もうフライパン銃がめっちゃでかかったんですけど、
うん、
チョップレートも作って、なんか自分の暮らし自体の仕組みが変わるっていう経験をしたんですね、
うん、
でなんか本当に動線が変わるっていうか、
うん、
なんていうか本当に暮らしがアップデートする感覚があって、
うんうん、
それまでソニーにいた頃とかまさにそのデジタルなものを使ってアプリを使ってとか、
うん、
システムを使っていかに高度な技術を使って生活を良くするかみたいな観点があったんですけど、
うん、
鉄の板で肉がうまいとか、
うん、
塩かけて焼くとうまいとかドシンプルなところに答えがあったことに結構衝撃を受けて、
うん、
で物理的なプロダクトめっちゃまだまだやる余地あるし、なんなら本当の幸せはこっちにあるぐらいのことを思い始めた、
うん、
という経緯があります。
なるほど。
で、それを言語化しようとしたときに、
うん、
ふと思ったのが、
うん、
人間は人それぞれではあるけど、うん、まあいろんな部位を持って生まれるじゃないですか、感覚器官を、
うんうん、
目とか鼻とか口とか手とか、うん、指とか足とか、うん、いろんな器官を持って生まれるんですけど、
うん、
この器官を使えた時に、
うん、
嬉しいとか気持ちいいっていう感じる傾向があるんじゃないかって思って、
うん、
でこのひょろひょろな僕でも、
うん、
しんどいけど運動した後って気持ちいいってなるんですよ、
うんはいはい、
普段運動しない僕が、
うん、
運動が好きじゃない僕が運動して気持ちいいってなるっていうのが不思議で、
うん、
でこれは 得意なことをやるとは別の、なんか持っている部位を活用した、活用されたって体が喜んでるのかなと思って。
ああ。
で、味とかも、その、なんか、味わったことない香りとか、
うん、
いつもと違う角度からの味みたいなのとかも、
うん、
あの感覚器官として、そうそうこっちの神経使ってねみたいな、
うん、
待ってましたみたいな喜びなのかなと思っていて、
うん、
っていう、あの使ってない器官を使うことの喜びっていうのは、
うん、
こう何事にも耐え難い、変え難いなと思っていて、
うん、
で片やですね、ずっとパソコン見て仕事してたり、で休む時も映画見てて、でゲームして、でブログ書いてみたいな暮らしをしてると、
うんうん、
単純に言うと指と目と脳しか使ってないんですよね、
うんうん、
でそこでの快感もあるとは思うんですけど、あのスト2やって勝ったとか、
うん、
そういうのも快感の一種だとは思うんですけど、
うん、
それと別でランニングした時に足が疲れたという喜びとか、
うん、
なんか持って生まれた使ってない期間を使った時の喜びっていうのが置き去りにされちゃうじゃないと思ってて、
うん、
って思った時に、その特に目と脳みそに傾いた人がなんか稼げるみたいな時代だからこそ、
うんうんうん、
物理的な置き去りにされてる感覚器官を刺激するような、
うん、
なんか道具を作れると、
うん、
幸せ度が超上がるんじゃないって思ってて、
うん、
その時にプロダクトデザインめちゃくちゃ役に立つじゃん、すごいじゃんと思ってますと。
ああ
、でなのでそっち画面の外の快感というか楽しさとかめっちゃあるよねっていうことを再発見する道具を作るのがプロダクトデザイナーの営みで、
うん、
それは今後どう、まあこれからも変わらずというか、
うん、
めちゃめちゃ盛り上がるから逆襲とかこれからますますとかいう以前にもともとあったやつが超盛り上がるのは当たり前じゃんと思ってる、
うん、
という、カードを持ってまして、
ああ
それをお二人にお渡しした上でですね、
この状態で渡されるの
話を膨らますなり自分のエピソードを挟むなりですね、 あるいはあの逆にとかもあると嬉しいですね。
なるほどね。
思ってちょっとこのカード1枚目をちょっとお渡しします
、はい
はい、
僕で言ったらさ、僕はあのアウトドアのプロダクトを作ったじゃないですか、
はい
は
い、
あれらはもうあのほぼアンプラグドな状態で、うん、まあキャンプ場に行ってスマホも使えるけどそっちではなく、うん、やっぱりこう目の前のさ、あれを料理するだとか火を起こすだとかさ、寝床を作るだとか、うん、物理的なことに集中するという遊びなわけですわな。
はい、
うん、なのでそういう意味では青木さんが言ってるその感覚をこう刺激、はい、あらゆる方向から刺激するという遊びなので、
はい、
そういう青木さんの言ってる意味からするとそこが楽しくてやってるんかなっていうね、
うん、まさにそうですよね。
一旦ね、あのなんだろう、完全に快適にする人もいるわけですよ。家じゃんっていうようなこたつも入ってテレビはもうあるわみたいな。
テレビ
この間あの電子レンジ持ってきてるって言ったからあのなんだけど、まあそれはなんか家の縮小版になっちゃうから、そうじゃなくてもうちょっとそのね、努力して作り上げる側のさ、なんかこう違う、家とは違う側面みたいなのが見れるのが、見れるというか自分がそれができるってことが面白いから、ガス火じゃなくて焚き火の火で調理するって別のラインじゃないですか、その自分の生活とは。
そうですね。
でもそこでね、美味しいものが結局は出来上がるっていう、
うん、
そうそうそう、だからその感覚って全てにおいて新しいわけじゃない。日が暑いだとかさ、ちょっと思い通りにいかないだとかさ、
うん、
だからまあ確かになという感じではあるよね。
うんうんうん、
春田さんもね、焚き火スキルするんですよね焚き火ストなん、
いや コロナの時以来やってないですね。
あ、やってないですね。
うん、やりたいんだよ。やりたいんですよ。
やりたいです。
火はね、火はいいよね、つって。
うん、そうですね。
確かにな
ぁ。どうですか、春田さん的に。
いや、カード自体はめちゃくちゃいいカードだし、うん、あの、なんて言うんだろう。プロダクトデザイナーがずっと思っ、なんて言うんでしょうね。その、なんだろう、逆にその何年か前に、
うん、
めちゃくちゃものづくりの時代が終わったって言われて、
うん、
で、そっちを目指す人もかなり減って、うん、で、周りからもすごい言われたんですよね。もう終わりだからって。逆にあるときはなんでああなっちゃったんだろうね。
うん。
で、そこでなんかやっぱ納得できない自分はずっといて。
うん。
うん。
終わるわけないじゃん。
いやいや、その、なんか終わるって、なんだろうね、その、ロックが終わるみたいな言い方する。
はいはいはい、
その、量がでかいっていうか、その、終わるって言わなくてもいいじゃんとか、思ってましたね。その、逆にその、そっちの、インターネットとかウェブ関連が盛り上がってるよって言い方すればよくて。
確かに。
なんかその、亡くなるとか死ぬとか、簡単に言うよなとは思って聞いてましたね、その時。
その当時の自分も染まってた気持ちで言うと、
うん、
これ以上作る余地がないというか、
うん、
全てのものは発明され終わったのだ、みたいな感覚だったかもしれないですね。
あれだよね。長岡健明さんのプロジェクトとかがさ。
ああ。
うん。
ね、だからもうすでにデザインされたものはいっぱいあるじゃないかと。なぜ私たちが
新しいものは作らないと。
うん。そうだ。
ね、とかの時代とかなんか。
そうだ、新しいものを作るイコール悪みたいなね。
うん、時代は確かに。出たかどうかあるやん。
いや、でも長岡健明さんのその作らないっていう選択肢もそうだし、
うん、
なんかスーパーノーマルとか普通が一番いいみたいな深澤直人さんの流れもこれでもう新しいものを作らないし、新しいまあ形状なり新しいということ自体が古いのだみたいな、そういうことがあらゆるところで蔓延してたのがあれですね、2000年代2010年代どっちなんだろう。確かに
ね、そう言われ、まあ確かにだからいろんなものがね、溢れて、ものが溢れてみたいな、すごい言われてたし、
はい。
とね、ものからことへみたいな、言われてたのも、もうものはもういいじゃんみたいな、そういう流れです。
なんか、前、それこそ YouTube で、物理学者が、物理を、そのビジネスマンにも分かりやすく解説するみたいな、有名な物理学者の人が、物理学の歴史とか、
うん、
割と分かりやすく説明してくれてるっていうのを見ていて、
うん、
で、アインシュタインとかのああいうのは古典物理って呼ぶらしいんですけど、
うん、
で、そこでも、やっぱあの数式、
うん、
なんだ、質量は速度の2倍みたいななんかあるじゃないですか。
はい、
あの式が出た時点で、もう、それで全てを言い当ててしまったから、
は
い、なんていうか、それ以上はもう応用でしかないから、
うん、
つまんないみたいなこと言ってて。
なるほど。
で、まあ今は逆に量子力学とか確率が落ちない部分があって、はいはい、今みんなそこ夢中になってやってるっていう話なんですけど、
はい、
その、なんか、分かっちゃって応用だけになるとつまらないみたいのが、
はい、
あ、そういうことなんだっていうか、だから、プロダクトも、基本的なものはもう全部あるっていうことなんですね。
うん、
あ、彼ら、その彼らとか、その時代の発言の中にあるものは、
だから、
もうすでにあるのだという前提があったんじゃない
か。でもね、ちょうど、感謝ができてとか、それはその時のね、自動車が、乗用車ができてとか、その時はそりゃね、すべてが新しくて、キラキラしてただしょうなっていうのはわかるけど、
うん、
その以前と比べると確かに全部出揃ったっていう感じ、
が
兄弟以前の飛行機の時代を、飛行機がない時代を知ってる人からしたら、 もう終わった、だ終わったでしょ、
もうあるがねっていうのは確かにわかるなと思うんですけどね。
だそのデザインをするっていうことが発明の部分ではなくて、うん、もうなんかある、はい、あるもの同士の差別化の、うん、差別化に対してデザインが使われてしまっている時代が結構なんかしんどかったっていう話なのかもしれないね。それをこう終わってると表現しているのかもしれない、
うん、確かに、
うん、そうで、それでさ面白かったのが、その物からことへとかっていうふうに言われていたけども、はい、コロナ禍が始まり、あの、はい、ことっていうのができなくなって、やっぱり物に戻ってきた時代があったわけですよ、
はい、
特にキャンプ業界がそうで、
はい、
でまあ唯一なんかね動ける領域がそこしかなかったみたいな、
うん、
ところで、まあ、大爆発したわけなんですけど、何が面白かったかっていうと、あのね、はい、キャンプ業界ってプロダクトに答えが出てなかったわけですよ。
確かに。
その、うん、作ってる会社もそんなに多くはないし、
うんうん、
でそのね焚き火台というものを一つ取っても、あのまあ焚き火台というものすらねいらない時代っていうのはあったんだけど、その手のとか、うんうん、昔にね、まあそれは置いといて、焚き火台というのがねスノーピークとかが出してさ、でもう長らくそれだけみたいな感じだったんです、うん、けど、うん、なんかもっとあるんじゃねえと、
うん、
でか、あ、各社出し出すわけなんだけど、そういうので、そうすると、うん、いやいやそれだとこれがあれじゃんみたいなのが出てきて、でもうすごい火がついたわけです、焚き火台業界に。
はい、
そう、要するに発明がし尽くされていなくて答えが出てなかったもんで、
うんうんうん、
もうやりようがすごいあったんだって、ブワーって、
うん、
そう、なのでそこはデザイナーとして面白かったな。なんかこう本当に発明としての提案ができるっていうかね、こんな使い方をするのはどうですか、うん、火を使ってみたいなことを言ってもよかったんだ。
でも今聞きながら実は、なんて言うんでしょう、焚き大ジャンルは確立され後ではあるのかもなっていう気がしてきて、うん、
あ、まあまあ、
天候という概念自体は一応過去に発明された概念だったし、
うん、
焚き火台っていう、なんていうんですか、その中の発明は置いといて、
うん、
焚き火台という概念っていうものはできているとか、
概念は
テントという概念はあって、
はいはい、
テントの中の発明っていう段階。
まあでも何でもそうじゃない、でも。
そう。あ、そうです、そうです。あ、で、何が言いたいかっていうと、うん、それを悪く言いたいんじゃなくて、
うん、
時代が移行して、その、まあ、まあ、スマホになって、SNS 盛り上がって、
うん、
っていう状況において、その、ダサかったこと自体も、
うん、
あの、見た目を良くすること自体もニーズとしてめちゃくちゃあって、
うんうん、
キャンプでは特にその発明っていう部分ももちろんあるんだけども、
うん、
見た目を良くしつつ発明っていう意味でのアップデートだった、うん、っていう側面も あったのかなと思って、うん、要は角田さんが最初にキャンプの見た時にダサいのしかないじゃん、
あ、まあそれは
思ったっていうのがまさにそうだと思うんですけど、
うん、
今までキャンプに見た目が求められてなかったとも言えていて、
そこもそうだね、うん、
はい、でスマホを普及して SNS もあってっていうのもあって、アップデートが必須になったっていう条件が揃ったから、うん、いい見た目のものが意味を持つようになったっていうのもあって盛り上がったのかな。あ、だから発明もあるんですけど、
うん、
まあ、見た目すらも発明の中に取り込んでしまえばそれも発明なんですけど、何が言いたいかって、あの時代が移り変わるとやっぱ要求も変わって、それによって やれることがあったってことを証明するジャンルでもあるなと思って、
うん、
あの飛行機あんじゃん、もう作んなくていいよみたいなのに近い意味で言うと、
うんうん、
このテントっていうもの、テントっていう概念自体はあるから、
うん、
ある側面から見ると発明され尽くした、もうやることないとも言えるし、
うん、
も
う
その中の発明はいくらでもあったっていうことですよね。
そうそうそうそう、
うんうん、
そうだね、
解像度なのか分かんないですけど、
なんていうかさ、多分だから焚き火台で何が起こってたかっていうことをあまり青木さん的には知らないので、
はい、
あんまりあれなんだと思うんだけど、
はい、
すごいそのなんちゅうかね、見た目だけの、見た目の話ももちろんあったわけですよ。
はいはい、あ、すごい重要な要素として、一側面としてはあったなっていう意味で。そうそう、
あのね、インスタグラムとキャンプがめちゃくちゃこう絡みついた時代があって、
はい、
でそれにこうアップするということをみんな目指して、キャンプしてっていうことをやってたので、はい、見た目っていうのはとっても重要だったんだけど、はい、見た目っていうのがさ、うん、あの重要視されるのってその、うん、物っていうのが確定してからじゃないですか。
うんうんうん、
だったら自動車というものが確定してからかっこいいものっていうことになるわけでしょ。
うん、
改善の、で自動車っていうジャンルはあって、でそこでいろいろ機能を付け加えていくんだけど、その機能もこういうものがスタンダードだよねってなってから、はい、かっこいいかっこよくないってなるわけですわな。
うんうん、
その機能を付け加えてる段階ではまだかっこいいかっこよくないの話にはならないわけじゃないですか。
うんうん、
なんで、あの、なんだろう、本来の意味って言ったらおかしいんだけど、見た目っていう意味での、プロダクトデザインっていうのにはまだ早かったんですよ。キャンプより。うん、
はい。
そう。んで、全然機能の話をしてたわけ。その見た目と絡みついてはいるんだけど、うん、それはキャンプに行ったぜ、こんな道具新しく買ったぜっていう側面の方が実は多くて、かっこいいだろうとか、うん、芸術的だろうということを言ってるわけではなくて、
うん、
どこどこがこんな機能の焚き火台を出したんだぜっていうことをインスタで言った、
うんうん
うん、なので、あの意外と機能のアップデートがすごいあったんですよ。
うんうん
うん、うちの焚き火台もそうなんだけど、うん、あの焚き火しながら料理をするっていうことができなかった、うん、今まで、
うん、
まあ、あの別のこう大掛かりな器具を使わないとできなかったのをできるようにしたわけですよ、うちの焚き火台
は、
うん、っていうこともあったし、その別途もうじゃない料理なんかしないと、炎が美しいんだって言い出すとこもあったし、
うんうんうん、
なので何ていうかな、そのまだ焚き火台という概念はできてるからいいじゃんということではなくて、うん、その中でめちゃくちゃ掘ってたわけですよ、うん、まだまだ要するにあの何にも確定してなかったっていうことなんですよね、
うんうんうん、
そう、どんどん機能の発明が行われていってた、
はい、
うん、で製造方法ももう本当に俺が提示したと言っても過言ではない、あの板金と曲げでやるや、あのレーザーカットと板金でやるやつね、
はい、
世の中的にめちゃくちゃ流行ったりとか、
うんうん、
そう、いや、まあなんせそのね、なんちゅうか発明の時代があって楽しかったなっていう話なんですけど、
うんうん、あで僕も、発明の時代があったとは思ってるんですけど、
うん、
その前段階の、
うん、
あのなんでしょう、まだ発明を誰もしなかった時代、数十年か分かんないけど、
うん、
あの止まっていた時代があったと勝手に思っていて、
うん、
何が言いたいかって言ったら、要はそのあれです、さっき春田さんの言った、
うん、
あの時みんな終わったみたいに言ってきたじゃんと、
うんうん、
その終わったみたいに言ってたっていうところを超えて盛り上がりがあったと思うんですけど、
うん、
その終わったみたいに言ってたっていうのが角田さんがやり始める前の時代だとすごい似てるんじゃないかと思ってて、
うんうん、
角田さんはそこに可能性を感じたし発明もできると思ったけれども、世の中の大半はそこに目をつけていなくて、あのそこに発明や改善があるということすらも気づかない時代、気づかない人たちが大半だったと思うんですけど、
うん、
なんかその状況とさっきのプロダクトデザインっていうものは終わったっていう状況が単に空気として似てたのかもしれないなと思って、
ね、だからごめん、ちょっと僕がアウトドアの話を、僕がアウトドア業界の人間になってしまったので、アウトドアの話を持ち込んだのがあんまり良くなかったかもしれないんだけど、はい、ね、プロダクトデザイン業界とアウトドアデザイン業界ってやっぱ全然違かったなと今話をしてて思いました。だから終わってもないんですよ。だからその時代は重なっていないっていうか、
あ、そうです、
言ってしまえば今終わりました、
はい、
去年終わったんですよ去年ちょうど終わったとこで、アウトドア業界は、
でも今のでちょっと答え、ね、今の、いや今の話はちょっと正体があって、売上的な意味で伸び、
うん、
ガーンと伸びて落ちたっていう意味での終わったっていう意味が結構あるじゃないですか、その、
はいはいはい、もう含みだけどね、うん、
ですよね。ってことはあの時僕たちが春田さんとか僕がもうプロダクトデザイン終わった終わったって言われてるのは、
うんうん、
売上がめっちゃ落ちたってたのかもしれないですね。
かもしれないね、かもしれない。
そういう意味だとしたら確かにあの終わったって言われていい状況だったかもしれない、
うん、そうなんです。今ちょうど言われてるし。
そうか、お金にならないって意味なんだ。
そうだから、もしかすると今、はい、あのキャンプ道具作りたいんですよねって言ってるプロダクトデザイナー志望の子がいたら、え大丈夫、はい、って言うだろうし。
そういうことか、
うん、
あ非常にいいヒントをいただきましたそういうことか。終わったとか始まったとか世の中とかメディアは言うけど、
うん、
あの経済的な指標っていうのがすごく置かれていて、
うん、
で片や続けてる人もだっているし面白いことをしてる人だっているのに、うん、経済的に終わってたらそこは終わったと見なすんですね、うんうん、
そうね。あとだから実際、はい、そのプロダクトデザインが増えすぎたみたいな感じで、はい、アウトドアプロダクトも、はい、あの増えすぎた状態ではあるし、
確かに。
だから似てるんだよね、そのプロダクト、いわゆるインテリアプロダクト業界が終わったって言われた状況のところに今追いついた感じです、
うん、あの雑貨が終わったって言われてた時代もありましたもん
ね。ありました、ありました。
そう、あれも雑貨を続けてる人はいるし、それで食べていけてる人もいるんだけど、雑貨全体の市場というか経済のパイが、
うん、
経済 の, あ, のなんあれが額が減ったことを指して終わったと言ってたんですね。
だからその上昇が止まったっていうのを終わったと表現するな、うんうんうん、
ああ理解、
うんうん、
理解ですそういうことか、
うん、
なるほど、
ね、だからそこに新たに参入するべきではないっていう判断ってことですね。
そういうことですね。そういう意味でだから広告は終わったって言われるのも、広告に入る収入額が 、うん、あの高止まりしちゃったっていう意味で言ってるんですね。
そう、
うん、
終わったって
今後伸びる業界ではないから、そこに新しく自分が入ったって、はい、あの役割がないよって言われているということですよね。
そういうことか、うん、あの安定軌道に、安定軌道に入ったというか、こう、
うん、
あの自動運転に入ったみたいな、そういうニュアンスに近いですね。そう
そうだね、そうだね、
うん、ああよすいません、理解が進みました今終わったってそういうことか。僕はその発明的盛り上がりみたいなところにやっぱり目線がいっちゃうので、
うん、
あの終わったって言われるとんとはなるんですよね、いちいち、
うんうん、
いや発明の余地なんて無限にあるしとか思っちゃうんだけど、
うんうん、
そういう経済的な流れは確かに食らいますよね。
そうなんですよ、
すごい抜け落ちてた。そこ発明しようがしまいが、
うん、
規模が小さくなったら運営ができなくなるじゃんって話ですよね。
そうなんですよ。
なるほどね。
だからある意味そこ正しくて、あれですよね、大量生産で作るものより、
うん、
今僕らやれてるのもやっぱり昔から比べたら規模が小さい、
うん、
ロットで物を作って売るみたいなことをやっていて。
確かに。
そうですね。
だからあのここも大量生産じゃないやり方で物を作っていくとか。
そうですね、
売り方自体は変わってる可能性確かにあるな。
確かに。で終わった、そういう定義で終わったって言われると、規模が縮小したって言われると、あの、うん、反論の余地がないですね終わったって言われるとムッとするけど規模が縮小したって言われると事実だからありますねだから角田さんがアウトドア終わったんですよって言うたびに、
うん、
そんなことないんじゃないですか角田さんって気持ちもどっかにあったんですよ。
あ、
話を聞きながら、
うんうん、
だって角田さん発明ができるし、
そうそうそう、
できるじゃないですかって思ってたんですけど、規模が縮小したっていう意味であれば、うん、もう全く反論の余地ないです
そうなんです。経済的なね、その、はい、市場としてのことに、ね、はい、結局はなるので、商品だしね、作ってるもの。
なるほどね。 で、だから今仮にそのアクシスさんがじゃあこれからものの方に注目していきましょうよって言い出したとしたら、そちらに経済が動くのではないかという、
うん、
期待なり予測なりが多少あるっていうことになりますね。
うん、
うん、なるほどね。まあ期待予測というのはティーンエイジエンジニアリングうまくいってそうだからそっちってうまくいくんじゃないのみたいな予感というか、なのかな、うんうん、なるほどね。
まあ、手触りへの揺り戻しというか、最近本当に物理的なあの楽器とか
その
キーボードとかすごい出てるし、
う
んうん、なんか iPad で全部できるじゃんって吸い込まれたけども、やっぱり手触り欲しいみたいなものは戻ってきてそうな気がする、
うんうん、その戻ってくるが僕てっきり、うん、なんて言うんでしょう、感性的な感情的な部分で戻ってくるという方に興味があったので、
うん、
人間に足りない部分が回帰してるんだっていう感覚的なものとして受け取ってたんですけど、
うんうん、
経済的な動きとして戻ってくるっていう感覚が僕にはなかったので、
あ、そういうものがまた売れ出すみたいな、そういう感覚ではなかったと、
はい、ではなかったですね。そこに経済的なものって目線があるってとこにすごいフレッシュさを感じました。
なるほど。
なるほどね。
ちょっと1枚目のカードの、はい、時にもう残り時間が2分を切ってしまう。
あ、はい、
あの続きをやりますかね、これね。
はい、あ、はい、了解です。
とりあえず今回は 前半なのかちょっと分かんないですけど、一部とか、
はい、
一旦ここで終わります。
はい、
はい
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.